東京浜松町文化放送のスタジオからお送りしております田村敦のニュースクラブ、田村敦です。
弁護士の島田さくらです。
文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
ここからはゲストコーナー、今週のすごい人。本日のゲストは一級建築士で空間デザイン心理学協会代表理事の高原美幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では高原美幸さんのプロフィールの紹介、島田さんお願いします。
はい、高原さんは早稲田大学大学院人間科学研究科を修了。心理学、脳科学、行動科学、生態学など科学的根拠を持った幸せな空間デザインの法則を空間デザイン心理学として体系化。仕事がうまくいく、夫婦が仲良くなる、ストレスが減る、自己肯定感が高まる、子供が健やかに賢く育つなど、そこで過ごしているだけで自然に望みが実現し幸せになる、人生を応援する空間づくりを伝える活動をしていらっしゃいます。空間デザイン歴は30年以上、累計1万件を超える間取り指導の実績を持っていらっしゃいます、
はい、さあ高原さんのこう建築士のお仕事を始めるきっかけは何だったんでしょうか。
はい、子供の頃引っ越しした時に、うん、新しい家に住み替えたら自分の気持ちがすごく明るくなったっていうことがあって、うん、住まいが人に影響するんだなっていうところから始めたんです。
うん、
で最初の頃は、はい、やはりおしゃれな空間を作りたいなって思ったんです、うん、でもやっているうちにそれでは人は幸せにならないっていうことに気づいて、
おしゃれな空間だけではこう、うん、ハッピーになっていかないんですね。
そうなんです、うんうん、でそれはあの住まいにが散らかってて収納がないから収納を作ってくださいっていうリフォームをしたんですよね、うん、でそのお客様の要望通りにお部屋作ったんですけれども、うん、前は収納がないから片付けられないって言えてたのが、
うん、
収納ができたばっかりに片付けられない自分を責めてるっていうことになって、全然物じゃ満たされないんだっていうことに気づいて、うん、
なるほど、
うん、なのでその心理とか行動と住まいの関係、空間の関係っていうのを研究し始めたっていう経緯なんです。
へえ、うん、面白いですね、うん、確かに
言い訳が効かない、
そうそう言い訳が効かない家に住んでる時の方が心理的にはストレス感じちゃうってことですよね。
そうなんです、
こんなにあるのに片付ける場所が、はい、でも片付いてない、はい、なんで私はできないんだってなっちゃう。
そうなんです。
うん、
だから物があっても幸せじゃない、だったら心を満たさなきゃいけないんだっていうことでメインに心理学を研究し始めたってとこなんです。
でその心理学と間取りが合わさったってことですね。
はい、そうなんです。
どうすればいいんだろう、なんか今僕家建ててるんですけど、まだ改善の余地が今の話聞くとありそうだなと思ったんですけど
建設中ですか。
もう建てたんですけど、はい、建てた後でもリフォームしたりとか、うん、なんとかなんか間取り、
うんうん、
なんかで、そのインテリアの置き方とかでなんか変わるってことですよね。
ものすごく変わります。もうちょっと家具の向きを変えるだけとか、家族の居場所を変えるだけ、仕切りをつけるだけ、それでかなり変わります。
面白い、だってだいたいどこかに住んでるわけですよね。なんかみんなになんか今日いい影響がね、はい、ありそうな、
メールご紹介します。モッチーさんです。うちの小学生の子供たち2人が勉強をしないんですが、どうしたらいいでしょうか。今はリビングで勉強していますが、それぞれ勉強部屋を作ってあげた方がいいんでしょうか。
あ、これ聞きたい。
はい、リビング学習がいいって言われてるんですけれども、うん、それはその子によって合うか合わないかってあるんです。
あ、そうなんだ。
でこの、ね、部屋作りの法則の本の付録の QR コードでテストができるんですよね、
はい、
でその人の特性に合わせた場所を選ぶってことが大事なんですけれども、
ほうほう、
お子さんだったらなんか折りたたみで自分で持ち歩けるような、うん、そういった小さな机をその子たちに与えて、で好きな場所で勉強してくださいって言うと、うん、その子たちが自分で好きな場所を選んで集中できる場所を選ぶと思うんです。なので親がここで勉強しなさいというよりは、うん、まずこの主体性に任せてみるっていうのが大事かなって思います。うん、
自分が心地いい場所を見つけるっていうところからだ、う
ん、はい、
へー、
人間ってそういった感覚をちょっと忘れてますよね、うん、頭で家を選ぶようになっちゃったんですよ。かっこいいとか、うん、雑誌で見たとかじゃなくて、本来はそういう自分の感覚を頼りに居心地のいい場所って選ぶものだと思うんです。
確かに、
うん、でこの空間デザイン心理学っていうのは、例えばカフェに入った時に何気なく席って選ぶじゃないですか、
うん、
で座りたい席と座りたくない席ってありますよね。
あります、
うん、その理由を科学的に解明して、うん、逆にじゃあ座りたくなるような席を作ったらいいわけですよね、
うんうんうん、
だから勉強したくなるような、子どもが勉強に集中できるような場所だったり、家族が会話が弾むような空間を先に設定してあげたら、
うん、
なんか望む人生ってそこで開けていくじゃないですか、
うん、
それを研究してお伝えしているのが空間デザイン心理学なんです。
ご飯屋さん行った時に、僕絶対真ん中っていうか、その人と人との間に座りたくないんですよ、
うんうんうん、
端っこにいて全部を把握したいみたいな心理状態が多分あるのかなと思ってるんですけど、うんうん
はい、
なんか年齢重ねていくと奥の方に奥の方にって生かされるじゃないですか、うん、で奥の中央みたいな、すごい居心地悪いんですよ、
うんうんうんはい、それあの動物の感覚として本当にそういうものなんです、うん、自分が守られたいとか、ね、周囲がから襲われないか状況を把握したいっていうのが、うん、人間の動物的本能としてあるわけなんです。
へ、うん、島田さんどうですか、 なんか飲食店行った時にここがこの席がいいとかないですか？
飲食店はそんなにないですね。でもなんかこう、うん、カフェとかで勉強できる人とかいるじゃないですか、うん、私あれが一切ダメなので全く集中できないので、う
んうんうん、静かな個室の方がいい
です。静かなとこじゃないとダメですね。なんかそれも人によってあるんですか、ね、
そう
なん
です。それも特性によってそういったところで勉強できる人はお家の中でもそういった環境を作ってあげればいいわけなので、
うん、
その理由を解明してお家に生かすっていうことをしてます。
自分を知ることが先決ですよね、うん、自分がどんな人間なのかとか、うん、どんな時が落ち着いているのか、
うんうん、
砂ちゃんとかガチャガチャしてる場所で平気そうだ。
全然ですよ、逆ですよ。僕意外とすごいっす。
なんかその文化放送入ってってなんか特に個室の楽屋ないじゃないですか、
はい、
でいつもアナウンスの練習を結構ガチャガチャしてるところでやってるから、うん、すげえ集中力高い人だな。
いやもう本番迫ってるからですよ。もう切羽詰まってやってるから。
そうな
の、本当は
切羽詰ま
って本当は静かじゃないと、うん、僕なんか雑音すごい入ってくるんで、
うん、
本当に静かなとこじゃないと僕は本来は本とかも読めない、
はい、あそうなんじゃ、あんまりなんかこう気になるようなトークとかしない方がいいの、ね、
いやいやいや大丈夫です。もうそこあんま聞いてないですか？
聞いてないです、
はい、
大丈夫です。高原さんはどういった場所が好きなんですか？
私も音も視覚もこれノンスクリーナーって言って、うん、あの遮断できないタイプなんです。だからすごく気になっちゃうタイプなので、うん、一人でこっそり勉強するタイプです。
あそっか、だからうちの娘も、はい、どういう特性なのかを知らないと、うん、みんながみんなリビングでやれば、うんうん、こう効果が上がるってわけじゃないんですね。
そうなんです、うん、
なるほどね、面白い。でここからちょっとあの高原さんがお書きになった本、
はい、
ちょっと変えれば人生が変わる部屋作りの法則についてお話を聞いていきたいと思います、
はいはい、この本は空間デザイン歴30年以上累計1万件を超える間取り指導の実績を持つ一級建築士の高原美幸さんがちょっと部屋を変えるだけで人生が変わる部屋作りの法則をまとめた一冊です。
へー、これどういったこう人に読んでほしくてこの本を書かれたんですか？
全ての人は読んだ方がいいと思うんですけど、うん、あの家の中にいてストレスがあってそれを自分のせいだったり家族のせいだったりって思っている人、
うん、
でも実はそれは家のせいかもしれないんですよ。
なるほど。
さっきの散らかっていて、いて収納を作った、うん、でもあれは私が作った収納がいけなかったんですよ。
うん、うん、
でそういう人に読んでほしいですね。そうしたら実は住まい変えたら、うん、そのストレスなくなるかもしれないって、
うん、なんかイライラするなとか原因不明のことが、うん、もしかしたら家に原因があるかもねってことですよね。
そうなんです、うん、夫婦の会話が弾まないとかいうのも、うん、家の原因があったりするんです。
なるほど。
散らかるのもそうです。
へ、うん、散らかるのもか、うん、なるほどね。うちが散らかってるってわけじゃないんですけど、はい、よく なんか散らかってる家とかにねこう上がることあるんですけど、ロケとかでね、うんうん、なんかどういうあれでこう散らかっていくのかってなったら、まあその人の、まあ、あの個性もあるかもしれないけど、うん、家の環境ももしかしたら要因であるかもってことですよね。
あ、そうですね、散らかりやすい家ってすごく多くて、うん、あの玄関から自分がその行く場所までの間に収納が何もないっていう人は、うんうん、全部その外から持ってきたものを最初に行くリビングとかダイニングとかに全部置きますよね、はいはい、そうするとそこがどんどん溜まってっちゃうわけです、うんうん、から通り道に収納があるってことがまず大事。
へえ、うん、そこ通り道ね、こう壁のところにあって何か置いていける、はい、そっか、それもそれやってなかったらとりあえず綺麗なね、一見綺麗な廊下に見えるけどリビングまで、うんうん、だけど置くとこないからとりあえずリビングに置いちゃうってこと、
そう全部そこに溜まってくってこともあるし、うん、逆に心理的に自分が満たされないことを、うん、から散らかすって人もいるんです。
へえ、うん、でこの部屋作りには法則があるってことを発見されたってことですけども、はい、まあ、どういう法則があるんですか。
うん、例えば60度の法則、シェア60度の法則っていうのがありまして、うん、夫婦がとか家族が自分のシェアの60度以内に相手が入っていないと自然な会話って生まれないんですよ、
う
ん、シェアの外にあったらあの会話しようと思わないし、うん、声をかけても相手はあのなんか邪険に扱ってるっていうか軽く返事されたっていう風に感じてしまって会話が終わっちゃうんです
へ
で、そのいう間取りっていうか家具の配置になっていることで、それが住まいって一年中何年も積み重なるじゃないですか、うんうん、それによって離婚になった人ってたくさんいます。
へ、会話があんまり続かなくてコミュニケーションが取れなくなってるってことですよね、
うん、取れなくなってしまいには諦めてしまうし、うん、相手は私に興味がないって思ってしまったりとか、家の中で疎外感感じちゃったりとか、
うん、は
ちょうど敦さんの家が1階はこう、うん、仕切りがない一部屋だっていう、うん、
でもそれだけじゃダメだってことですね。60度にこう家族が入るように配置しとかないと、
はい、
だから僕がよく座るそのリビング、うん、ダイニングテーブルに娘は60度以内に入るんですけど、うん、奥さん大体キッチンにいるんで真後ろにいるんですよ、うん、
それ良くないです
。良くないですね、はい、なんでだから反対側に行けばいいんだ。
反対側に行くかダイニングテーブルを90度回転させてほしいんです。簡単じゃないですか。拒否気味の
家だと バランスが、うん、長さとかがちょうどいい。
だ自分の立ち位置変えるでもいいんですか。
あ、大丈夫です、
はい、じゃあ自分の立ち位置を変えます、
はい、
でもそうか、うん、自分が子供も見れるし、はい、奥さんのことも見れるっていうところに行けば、もっと会話が、まあ、今別に会話あるんですけどね、はい、でも奥さんからしたら俺背中越しに喋ってるからなんかこの人ちゃんと聞いてんだか何なんだかみたいになっちゃうよってことですよね。
そうなんです。奥さんからしたらちょっと寂しい思いをされてる可能性あります。
確かにそれはちょっと感じたことなかったな、
うんうん、あとまあ同じこう、まあ、家族との関係の中でこうなんか家族との距離も大事なんですよね。
視野のだけでなく、うん、その距離があまり遠いとだんだん人って言葉尻がきつくなってくんですよね。声をかけるときに、
うん、
ねえみたいな、
うん、
でその距離が 3.5 メートルを、まあ、超えていくと、うん、そうなっていくっていう特性を人間が持っているので、うん、それ以内に家族がいる居場所を作ってあげたいんです。
なるほど。
3.5 メートルの法則っていうんですけれど、
広い家にしちゃったから
贅沢な
悩み。 3.5 メートルの法則、はい、
うん、
聞いてればな。なんかズドーンとこうあの広くてこう柱がないような状態を作りゃいいって話じゃないんですね。
あ、そうですね、うん、そうじゃないです。
そうじゃない
ソファー近づけますか。
そうだね、うん、なんかちょっと今の話聞いたら 3.5 メートルの法則を聞いただけでも、うん、間取りの配置、うん、そのインテリアの配置変わってきそうじゃないですか、
は
い、
そうですね、うん、
椅子の置く場所変えるだけ、うん、家具の場所を近づけるだけで大丈夫です、
うんうん、なるほど。島田さん家はそうなってるんですか。
うちはそうですね、 3.5 メートル以内にはさすがにいるんですけど、なんか去年 1LDK から 3LDK に引っ越したばっかりで、うんうん、家具を、まあ、お金もあんまりもったいなかったからちっちゃい家の状態のまんまのやつを 買ってるんですけど、うん、最近息子をリビングに呼び寄せることに成功して、うん、息子がややリビングで過ごす時間が増えたらソファーがちっちゃいもんだから、うん、私が座る場所があんまりなくなって、うん、なんか呼んでおきながらイラッとしてたなんかやっぱ自分の場所も作った方がいいのかなって、
うん、
どうですか、
うん、あの2つ居場所が必要で必ず家には、うん、そのみんなが集まった時に全員がちゃんと座れるってことが大事で、うん、そうやって座る場所がなくなると一人の人がちょっとストレス感じるじゃないですか、うん、それって家族にはめっちゃ影響するんですよ無意識に、うん、なので家族が一緒に過ごす時に全員がの居場所があるっていうことともう一つは一人になりたい時に一人になれる居場所があるってのも大事です、うん
なるほどね、うん、そっか砂ちゃんちはどうなの
僕はあのもう論外なんですけど僕はあの部屋にこもるんで
家に帰ったら
論外、はい
まあ、勉強してたとかもあったんですよ受験してたんで、うんまあ、このままリビングで勉強してると基本もうリビングが全く使えなかったんで家に帰ると僕はもう自分の部屋にすぐこもるっていう、うん、で出ないようにするっていうのがちょっとしばらく習慣になっちゃった今それが
落ち着く家庭不安だもんね
家庭不安じゃない家庭不安で受験勉強
なりがちです、
ねはい、どうなんですかその部屋にすぐこう閉じこもっちゃうっていうのは、
はい、は他の家族が寂しい思いしますよね
うん
なんですかね、うん、寂しがってくれてます
パパね帰ってきたらすぐ部屋に入ってなんか、うん、コミュニケーション取りたいのにいないとやっぱ取れないですもんね
取れないですだから、うん、接点がなくなっちゃうのでは
い、
うん
はい、
リビングにいればいいんじゃない受験勉強してても、
まあ、そうですもうさすがに今春休みはね、うん、春休みになったらもう今入ってますけど、
うん、ちょっとずつ入ってますけど、
ね、距離感はね取り戻しながら、うんはい、あとこうちょっと気になるのが、はいこの自己肯定感が高まる居場所の法則っていう、う
んはい、
あ何ですかそれ
それはですね、うん、さっきで言う、みんなにここにいていいんだって承認されるってことがすごい大事なんですよ、
うん
うん、例えばあつさんの家だと、うん、奥さんが後ろから見てるわけですよね、
はい、
そうすると奥さんはいつも背を向けられてるから、うん、なんか話しかけられてでも、うん、なんか承認されてない感がどんどん溜まってっちゃう可能性があるんですよでそれが30年後にどうなるかってことですよ、う
ん、確かにちょっと寂しい思いしてんのかな、
うん、
一人だけキッチンの隅っこにいることあるんですよ、
うん、そうなんですそうするとなんか自分はまるで家政婦みたいに感じてしまうってことがありえるんですよね、うん、だからちゃんとそのリビングは家族の顔が見えるような位置にみんなが座っていくっていうことだけで日々のそういった寂しさみたいなのが積み重なっていかなくなるってことです
今日からまるっきり変えます場所
を
僕長女次女ってあの奥さんにキッチンに背を向けて座ってたんですけど、うんはい、反対側に行きます
すごくいいです、
ねうん、あの奥さんのことを見ながら3人並んで、うん、こうご飯食べるだけでも全然変わりますよね、う
ん、全然会話も変わるし奥さんの笑顔がめっちゃ増えると思います
あ、うん、別に少ないわけじゃないんですようちは今は今で幸せではあるけど、うんはいうん、もしかしたらねあの奥さんは心の中で思ってるかもしれないし、自分も気づかない間に、うん、こうどんどんストレスがね、うん、こう溜まってってる可能性もあるから、うん
はい、
今日変えます
今日ちょっと未来にあったことはなんか積んだかもしれませんけどね
そうだね、うん、でも5年ぐらいもうそのもう帰ってきたらそこに座るみたいなのがあるからだいぶ大きな一歩踏み出さないとガラッと変えられないですよね
あでも座る位置変えるだけだったらすぐできますよね
そうなんか忘れちゃうんですよなんか
習慣が
すっと座っててなんか、はい、ああそういえばそうだなと思でもそうか 思い出せたらすぐ変えればいいんですもんね、はい、今日やります、
はい、お願いします
で、まあ、さっきあの勉強の話からね、うんこのコーナー入ってきましたけどやっぱこう仕事とか勉強にまあ集中できる部屋の法則っていうのも、うんまあ、やっぱりあるんだっていう、うんまあ、そもそも人間あの脳の特性でもう集中しづらいようになってるんですよね
そうなんです動物としては外部の危険を察知して対応するっていうことが大事なので、うん、あの集中しないようにできてる、じゃあどうしたら集中できるかって言ったらまず襲われる心配がないっ ていう安心感がなきゃいけないんですよ、うんうん、でもそういうそうじゃない場所に机を置いている人結構多いんです。例えばオフィスでドアの入り口付近に座っていたりって、うんはいはいはい、
人の出入りがたくさんある、
はいうん、で無意識になんか襲われる感じがしますよね、うん、何もされないとしても体はそう感じているってすると脳がそれによって気が散るわけなんです、うんうん、だからまず安心できるってことが大事です。
だから新幹線 の入り口付近に俺座ってられないんですよ、うんうんね、寝られないんですよあそこだと、ね、人がこう入ったり出たりするのがドアが開くと分かるから、
うんうん
うん、だからそういうことですよね。
そうです
落ち着いてないんですよね、
うん
はい、そうだ
きっとすごい動物的感覚が優れてるんだと思います
僕野生的な男だったからですあでもそうかも、
うん、その感覚をすごい大事にしてほしいっていうことと、うん、あと目の前にたくさんの情報があると多分ね砂山さんとかは無理だと思うんですけど、はいうん、そうするとやっぱりそれを脳がいちいち処理するわけじゃないですか、うん、目の前にあるもの例えば人が通ったとか、うんね、そういうことを処理していると集中力がそげてしまうのでできれば目の前は何もない方がいいんです、
うん、フィギュアとか置いちゃうからいちいちあのフィギュアかっこいいわってでもう厳選した10体並べてるんですけど、はい、10個見てますからね、うん、で毎回脳は処理してるってことですよね。
そうです、うん、違うことに行ってまた帰ってくるっていうことを繰り返してるから、うん、そうすると集中力ってどんどん落ちてっちゃうじゃないですか、
うんうん、だから書斎はだから何にもない方がいいんだな、はい、
あとプラスしてほしいのは植物なんです。
うう
ん、し自分の見える視野の中の 10% から 15% ぐらいに緑を置いてほしいんです。そうすると生産効率高まるっていうデータが出てます。
なるほど緑か。リビングには緑あるな 10% から 15% ぐらいは、
うんうんうん、
書斎の方がいいんですね本当、はい、集中したい場所。
そうです。うん机の両側とかに植物を置いてほしいんです。
フィギュアの両側とかと
フィギュアは片して
片したくないな。まあでもちょっと気が散るからね、はい、ちょっと違うとこに持ってって、うん、緑をちょっと増やして、
はい、
あとは何が必要ですか。
想像力が発揮される
あこれ必要だね、うん、
これ知りたいですね、
はい空間の形と思考ってすごく似てるんですよ、うん、だから例えば、想像力発揮されたかったら、うん、視野が通って天井が高いところにいると想像力って、うん、頭の中もそういう状態になっていくんです。
へえ、う
ん、でも逆に小さくて狭いところにいると内省に自分のことを顧みるような思考になるんですよね、うん、だから今どういう仕事をしたいのかどういうことをしたいのかで空間を使い分けてほしくて、うん、クリエイティブなことをしたい人はそういう視野が開けて天井が高くてスカッとした開放感のあるところでやるとアイデアがたくさん生まれたり、
うん、
でも経理だったり例えば確定申告ね今月にやらなきゃなんていう時は狭くて小さい天井も低いところにいる方が、
うん
脳がそういう風になるってことです。
面白い、うん、あでもそうかもな。なんか書斎は僕こうグッとこう閉鎖的なその自分だけの基地みたいな感じで作っちゃったんですよ、うん、だからいて居心地はいいんだけどなんか新しいこと考えようと思った時には意外といないかもしれないです、
うん、
なんかその吹き抜けのあるそのソファーに座ってる時の方が、
うんうん
なんか考えられるっていうのは自分の脳もそうやって
そうなるんです、はい、
そうなんだ、うん、それは外でもいいんですか、うん、
外でもいいです。
あの、
うん、公園に行
くとかお庭とか、
はい、庭に出て、ね、テラスで考えるとかもいいです、
うんうんうん、あ面白い。
散歩しながらって動きながらがいいんだみたいな人もいますけど、うん、この空間も結構影響してるのかもしれないですね、
う
ん、
そうね、うん、だとしたらどうですかクリエイターがこうトークだけでね、うん、
あの情報発信するこのレディオステーションがこういうようなちょっと閉塞で天井も低いね、はどう捉えますか。
多分そちら側のね、あつしさん側の席より私の席の方がクリエイティビティはある。
窓があるからですか。
そう、窓があって抜けてるからなんです。もう少し開放感が出るので、ね、全面こちらもね景色が見えたりするといいんです。
あれいつも気になってたんだけど、あれ何なの。
ロールスクリーン、
ロールして外が、
はい、いやなんかやだね。
やだ、それでいい、覗いかれます。
空とかなんかお外が見えた方がいいですよね、
はい、外が見えた方がいいので、ここに例えばすごい景色のいい海の写真とか、大きいな
写真を、
ポスターとかを
今度からそうしよう。、はい、いやでもそうですね、実際になんかね脳は認識してるんですもんね。
そうなんです、
意識的じゃなくても無意識に、
はい、
なるほど。じゃあなんか飾ろう、なんか
そうですね、
うん、
今なんかスタッフが動いてるんで何かしら、
ね、きっと
はい、緑はどうですか。
あ、緑もいいです。
15% どころか一つもないです。
壁、
そうですね、この壁の向こうはありますよ、緑はね。
あ、そうなの、
はい、
じゃあ持ってきてもらっていいかな。
ここに置いていただくといいと思います。
持ってくれるのかな、はい、
あの宝さんの部屋は今言った法則みたいなのがもうほとんど限りなく表現されてるん
です。そうです、
もうすげえ。
てスカイが開けて緑がいっぱいです。
へえ、それはもう自分に合った、しかも法則に沿って作られた家、は
いはい、そうです。
急に今緑が来ました。
あ、緑来た、
緑来ました。はい、はい、
それは作り版でしょ。本物？
生きてそう
です。一応本物。
本物なの。
本物なんですね。
まあでもなんかやっぱあった方がいいですよね。うん、緑は、うん
ね。ちょっと脳がやっぱり休めるんですよね。
へえ。今度からじゃあ海の絵と緑を置いて。うん、なんかめんどくさい、なんかめんどくさそうにして
あのリクエストが来ちゃった、
うん、あいつめんどくせえな、ディスクジョッキー、あのディスクジョッキーめんどくせえな、待ってないかな。
で、まあ、集中の話で、うん、もう一つこう気になるのがこの寝室、うん、寝る部屋でこの集中力を高める寝室の法則っての
があるんです
よ。これは
寝室では、うん、まず暗い方がいいんです、
うんうんうん、
あのよくチビ電球って今言うのかな、わかんないですけど、チビ電球
オレンジのね、
はいはい、つけたまま
ちょっとつけてた方がいいっていう人いますよね、う
ん、はい、寝ていると、うん、やはり体は起きてるんですよ。
へ
うん、で人間ってやっぱり本当は動物、本当はっていうか動物なので、うん、動物的感覚で実は生きているんですよね。で、うん、もし自分が明るいところで寝ているとしたら、うん、見えますよね、敵から、
はい、
だから体は無意識に覚醒しているんです、うん、いつでも逃げられるように、うんうん、だから暗くして自分の存在消した方がいいんです。
あ、そういうことなんだ、
はい、
だからだ、俺地方のホテル行って一、うん、人だと怖いんで、その電気をちょっとだけつけとくと安心して寝られるんですけど、でもそれは実は安心できてなくて、毎回朝起きるとなんか疲れてるんですよね。ちゃんと寝れてないってことですね。
そうなんです、うん、
じゃあ真っ暗にした方がいいんだ。
真っ暗にして、明るいとしても月明かりの明るさまでです。自然界にある夜の明るさが限度です。
へー、それ以上明るくしちゃうと、うん、もう体が、
はい、覚醒してしまって、うん、睡眠が浅くなっちゃいます。
あ、ちょっと今海の写真を
海の写真、
あでも
無造作になりましたね。
ちっちゃい、うん、ちっちゃい、もうちょっと大きい方がいいね。
そうですね、視野60度いっぱい閉めるぐらいこの壁全部を、
あ
全部、
じゃあ金コースに行って
大きく
大きい、うん、最大のやつ、あの、いや私お金払うんで来週からちょっと海を飾ります。
はい、海か、あの緑でもいいですよ、林とか山の風景、
山の風景、うん、あでも海の方が好きかな、うん、海にします。
はい、
面白いね空間って、
うん、いやでもそうか、だからなんか最近パソコンのなんかスクリーンショットもね、だいたい自然が
多いよね、
多いですけど、なんかそういうのもちょっとあるんですかね、
う
ん、
あそうですね、
あるんだ、
うん、
確かに自然のやつ多いよね、うん、俺は嫌いだからすぐ変えちゃうんだガチャガチャしたデジタルの、優しくなるとか、なんか
集中しなきゃいけない時とのんびりしたい時っていうのも、うん、まあ、当然ね、そのどの空間にいるかって全然違いますもんね、
う
ん、
あ、そうなんです。だから自分が感じたい感情に合わせて空間を選ぶっていうのがいいんです。
だからその空間が家の中に、その自分がどうしたいかって思ってたことをちゃんと受け止めてくれる空間が家にどのぐらいあるかですよね。
そうなんです。
あ、だそれ作んないといけないよね、自分が、
う
ん、
それ仕掛けでだいぶできます。家をリフォームしなくてもできることたくさんあります。
うわ、めっちゃ思う。こりゃ
お時間となりましたが、改めて高原美幸さんがお書きになった本、ちょっと変えれば人生が変わる部屋作りの法則、青春出版社から発売中です。
はい、なんか今日から家をちょっとねした変化をもたらして、自分が居心地のいい場所をちょっと作りたいなと思いました、
うん、はい、ぜひね、はい、幸せは伝播しますので。
ですよね、うん、一級建築士で空間デザイン心理学協会代表理事の高原美幸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
お聞きいただきありがとうございました。ロンドンブーツ1号2号田村アスのニュースクラブでは、1週間で気になったニュースを週替わりのコメンテーターと振り返り、今週の気になるニュースもポッドキャストで配信しています。また番組は毎週土曜日午後1時から2時間の生放送でお送りしています。田村アスさんの近況やゲストのリクエスト曲も聞けますので、ぜひそちらもチェックしてください。